使徒行伝第7章。大祭司は、その通りか、と尋ねた。そこで、ステパノが言った。兄弟たち、父たちよ、お聞きください。私たちの父祖、アブラハムが、カランに住む前、まだ、メソポタミアにいたとき、栄光の神が、彼に現れて、仰せになった。あなたの土地と、親族から離れて、あなたに指し示す地に、行きなさい。そこで、アブラハムは、カルデア人の地を出て、カランに住んだ。そして、彼の父が死んだ後、神は彼をそこから、今、あなた方の住んでいるこの地に移住させたが、そこでは遺産となるものは何一つ、一歩の幅の土地すらも与えられなかった。ただ、その地を所領として授けようとの約束を、彼と、そして彼にはまだ子がなかったのに、その子孫とに与えられたのである。神はこう仰せになった。彼の子孫は他国に身を寄せるであろう。そしてそこで400年の間、奴隷にされて虐待を受けるであろう。それからさらに仰せになった。彼らを奴隷にする国民を私は裁くであろう。その後彼らはそこから逃れ出て、この場所で私を礼拝するであろう。そして神はアブラハムに割礼の契約をお与えになった。こうして彼はイサクの父となり、これに8日目に割礼を施し、それからイサクはヤコブの父となり、ヤコブは12人の族長たちの父となった。族長たちはヨセフを妬んでエジプトに売り飛ばした。しかし神は彼と共にいまして、あらゆる苦難から彼を救い出し、エジプト王パロの前で恵みを与え、知恵を表された。そこでパロは彼を最小の任に就かせ、エジプト並びに王家全体の支配に当たらせた。時にエジプトとカナンとの全土にわたって飢饉が起こり、大きな苦難が襲ってきて、私たちの先祖たちは食物が得られなくなった。ヤコブはエジプトには食料があると聞いて、はじめに先祖たちを遣わしたが、2回目の時にヨセフが兄弟たちに自分の身の上を打ち明けたので、彼の親族関係がパロに知れてきた。ヨセフは使いをやって、父ヤコブと75人に上る親族一同とを招いた。こうしてヤコブはエジプトに下り、彼自身も先祖たちもそこで死に、それから彼らはシケムに移されて、かねてアブラハムがいくらかの金を出して、この地のハモルの子らから買っておいた墓に葬られた。神がアブラハムに対して建てられた約束の時期が近づくにつれ、民は増えてエジプト全土に広がった。やがてヨセフのことを知らない別な王がエジプトに起こった。この王は私たちの同族に対し策略を巡らして先祖たちを虐待し、その幼子らを生かしておかないように捨てさせた。モーセが生まれたのはちょうどこの頃のことである。彼は稀に見る美しい子であった。3ヶ月の間は父の家で育てられたが、その後捨てられたのをパロの娘が拾い上げて自分の子として育てた。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力があった。40歳になった時、モーセは自分の兄弟であるイスラエル人たちのために尽くすことを思い立った。ところがその一人がいじめられているのを見て、これをかばい虐待されているその人のために相手のエジプト人を撃って仕返しをした。彼は自分の手によって神が兄弟たちを救ってくださることをみんなが悟るものと思っていたが、実際はそれを悟らなかったのである。翌日モーセは彼らが争い合っているところに現れ、仲裁しようとして言った。待て、君たちは兄弟同士ではないか。どうして互いに傷つけ合っているのか。すると仲間をいじめていた者がモーセを突き飛ばして言った。誰が君を我々の支配者や裁判人にしたのか。君は昨日エジプト人を殺したように私も殺そうと思っているのか。モーセはこの言葉を聞いて逃げ、ミディアンの地に身を寄せ、そこで男の子2人を設けた。40年経った時、シナイ山の荒野において 御使いが芝の燃える炎の中でモーセに現れた。彼はこの光景を見て不思議に思い、それを見極めるために近寄ったところ、主の声が聞こえてきた。私はあなたの先祖たちの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。モーセは恐れをののいて、もうそれを見る勇気もなくなった。すると主が彼に言われた。あなたの足から靴を脱ぎなさい。あなたの立っているこの場所は聖なる地である。私はエジプトにいる私の民が虐待されているありさまを確かに見届け、その苦悩のうめき声を聞いたので、彼らを救い出すために下ってきたのである。さあ今あなたをエジプトに使わそう。こうして誰が君を支配者や裁判人にしたのかと言って排斥されたこのモーセを、神は芝の中で彼に現れた御使いの手によって支配者、解放者としてお使わしになったのである。この人が人々を導き出してエジプトの地においても航海においても、また40年の間荒野においても奇跡と印を行ったのである。この人がイスラエル人たちに、神は私をお立てになったように、あなた方の兄弟たちの中から一人の預言者をお立てになるであろうと言ったモーセである。この人がシナイ山で彼に語りかけた御使いや先祖たちと共に荒野における集会にいて、生ける御言葉を授かり、それをあなた方に伝えたのである。ところが先祖たちは彼に従おうとはせず、かえって彼を退け、心の中でエジプトに憧れて、私たちを導いてくれる神々を作ってください、私たちをエジプトの地から導いてきたあのモーセがどうなったのか分かりませんから、とアロンに言った。その頃彼らは子牛の像を作り、その偶像に供え物を捧げ、自分たちの手で作ったものを祀って打ち興じていた。そこで神は顔を背け、彼らを天の星を拝むままに任せられた。預言者の書にこう書いてある通りである。イスラエルの家よ、40年の間荒野にいた時に生贄と供え物等を私に捧げたことがあったか。あなた方はモロクの幕屋や論破の星の神を担ぎ回った。それらは拝むために自分で作った偶像に過ぎぬ。だから私はあなた方をバビロンの彼方へ移してしまうであろう。私たちの先祖には荒野に証の幕屋があった。それは見たままの型に従って作るようにとモーセに語った方のご命令通りに作ったものである。この幕屋は私たちの先祖がヨシアに率いられ、神によって諸民族を彼らの前から追い払い、その所領を乗り取った時にそこに持ち込まれ、次々に受け継がれてダビデの時代に及んだものである。ダビデは神の恵みを被り、そしてヤコブの神のために宮を造営したいと願ったけれども、実際にその宮を建てたのはソロモンであった。しかし意図高き方は手で作った家のうちにはお住みにならない。預言者が言っている通りである。主が仰せられる。どんな家を私のために建てるのか、私の憩いの場所はどれか。天は私の王座、地は私の足台である。これは皆私の手が作ったものではないか。ああ強情で心にも耳にも割礼のない人たちよ、あなた方はいつも聖霊に逆らっている。それはあなた方の先祖たちと同じである。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたか。彼らは正しい方の来ることを予告した人たちを殺し、今やあなた方はその正しい方を裏切る者、また殺す者となった。あなた方は御使いたちによって伝えられた律法を受けたのに、それを守ることをしなかった。人々はこれを聞いて心の底から激しく怒り、ステパノに向かって歯ぎしりをした。しかし彼は聖霊に満たされて天を見つめていると、神の栄光が現れ、イエスが神の右に立っておられるのが見えた。 そこで彼は、ああ、天が開けて、人の子が神の右に立っておいでになるのが見える、と言った。人々は大声で叫びながら耳を覆い、ステパノをめがけて一斉に殺到し、彼を市街に引き出して石で撃った。これに立ち会った人たちは自分の上着を脱いで、サウロという若者の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけている間、ステパノは祈り続けていった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。